小樽市リベシ版です。スーパー空白地帯だった小樽市塩谷地区にスーパーセンタートライアル小樽塩谷店がオープンし、開店初日から多くの買い物客で賑わいました。24時間営業で国道沿いにあり、市内だけではなく近隣の余市町などを含めた消費者の動向に影響を与えそうです。近くで買い物をする場所がなく困っていた。徒歩で通える店ができ本当に助かる。塩谷に住む74歳の男性は声を弾ませました。この店はディスカウントストア大手のトライアルカンパニーが4日にオープン。売り場面積およそ4200平方メートルで、食品や日用品などおよそ4万2000点を揃えます。尻石館内への出店は2018年に開業したスーパーセンタートライアル小樽あさり店新興後に続き2店舗目です。小樽塩谷店の進出は市北西部の住民にとって朗報です。2021年9月にコープ札幌おたもい店が人口減に伴う利用客減少で不採算となったことを理由に閉店。スーパーアークス長橋店からイオン余市店までおよそ17キロにわたって大手スーパーの空白地帯でした。塩谷に住む70歳の男性は、冬場の道路状況を考えれば運転時間が短縮できてほっとしていると安堵の表情を浮かべました。24時間営業のスーパーは市内では3店舗目です。5日夜、別の24時間営業のスーパーで買い物をしていた余市町の45歳女性は、小樽での仕事帰りに買い物できる場所が増えたのは歓迎。余市町内で週末に買い溜めする機会は減りそうと話します。一方、市内のあるスーパーの野菜売り場担当者は、出店当初は特売もあり影響は大きいだろう。ただ、高齢化率の高い小樽では、夜間に買い物をする人は限られ、長期的には影響は少ないのではと見ています。4日の日中、JR 小樽駅前でバス待ちの列に並んでいた市内の76歳の主婦は、3年前に運転免許証を返納しました。週2回の通院に合わせて食材も購入しています。節約のため通院に合わせて一度の外出で全て済ませている。顔なじみの青果店もあり、安いからといってあちこちで買い物することはあまり考えていないと話していました。次です。札幌交響楽団のニューイヤーコンサート in 小樽2025が来年1月18日午後2時から小樽市民会館で開かれます。ウィーンに始まり、ウィーンに終わるプログラムとなっています。新たな年の始まりを華やかな響きで彩ります。作協と北海道新聞社の主催。式は今年4月に作協主席客演指揮者に就任した下野達也さんです。NHK 交響楽団の正指揮者も務める実力派です。作協との共演歴は20年以上となり、作協関係者は相性は抜群と言います。小樽市民会館で作協のタクトを振るのは今回が初です。プログラムはニューイヤーらしく、ヨハン・シュトラウス2世のコウモリ序曲や、ワルツ、美しく青きドナウ、スッペのウィーンの朝、昼、晩、序曲など。注目はコルンゴルトのバイオリン協奏曲2長調。19世紀末にオーストリアに生まれた作曲家で、ナチスの迫害を逃れてアメリカへ移り、ハリウッドの映画音楽でも活躍しました。この協奏曲もその影響を受け、ドラマチックで聴きやすいということです。独奏はコルンゴルトを深く愛する作協首席奏者の桐原宗樹さんです。チケットは玉光堂小樽本店、小樽や尻石館内の同心販売所、ローソンチケット、セイコーマートで扱います。S 席4500円、A 席3500円、B 席2500円など、車椅子席のほか25歳以下の U25 割もあります。 問い合わせは作協事務局、電話 011-520-1771、土曜、日曜、祝日を除く午前9時半から午後6時です。続いては余市です。ワイン産地として注目を集める町と世界的な産地、フランス・ブルゴーニュ地方のジュブレ・シャンベルタン村が来年2月に親善都市協定を締結することを受け、町内の旅行会社、余市リゾートが記念ツアーの販売を始めました。この村で行われる調印式にも出席。余市リゾートは歴史的瞬間に立ち会える絶好の機会と PR しています。この村はブルゴーニュ地方でワイン用ブドウ畑が並ぶグランクリュ街道の最北にあり、人口およそ3000人です。最上級とされる特級畑が9箇所あり、赤ワイン用品種ピノノワールの栽培が盛んです。協定は6月に余市を訪れたフランスのワイン関係者を通じて斉藤町長が働きかけました。10月に両町村が締結に同意し、来年2月8日午後1時半から斉藤町長や現地の関係者が出席してこの村で調印式が行われます。ツアーはフランス・ブルゴーニュワインツアープラスパリ6日間です。調印式への出席のほか、この村のワイナリーを見学し、フランス産ワインへの理解を深めます。余市リゾートの佐々木社長は、協定は余市の歴史に残る貴重な1ページ、ツアーはそれに立ち会える絶好の機会と参加を呼びかけます。協定締結に期待を寄せる町内のワインバー、クンプーでは、余市町の知名度はさらに高まる、親密な交流につなげてほしいと話します。ツアーは新千歳空港発着で2月6日からの3泊6日、大人1人、2人一室利用で479,800円です。問い合わせ、申し込みは専用コードか余市リゾート、電話0135485140へ。続いては、師走天平2024、くっちゃんからです。シリベシ館内の山林で伐採した間伐材を使ったクリスマスツリーの展示が6日、町内のシリベシ合同庁舎1階道民ホールで始まりました。点灯式には町内の園児が参加し、飾り付けを楽しみました。地元産木材に親しみ、学びを深める木育の一環で、シリベシ総合振興局が2008年から毎年開催しています。今年は用庭へ森林組合が提供した高さおよそ 4.5 メートルの共和町産トドマツを使用しました。点灯式では、くっちゃんめぐみ幼稚園の年長24人が事前にツリーや雪だるまなどの絵を描いた白樺製のオーナメントを飾り付けました。その後、カウントダウンに合わせて赤や青の電飾が点灯すると拍手が湧きました。展示は25日までです。続いてもくっちゃんです。町はニセコ東急グランヒラフスキー場前の町営ヒラフ第一駐車場で有料化の実証実験をこの冬も行います。駐車場再整備に向け、需要の動向や適切な価格帯を探るためで、今月21日から来年2月28日まで1日20台分を販売します。一方、町民のこの駐車場の利用実態を把握するため、40台分を町民向け無料スペースとして確保しました。実証実験は昨年冬に続き2シーズン目です。4日から予約受付を始めた有料化は、今月21日から来年1月5日が1日券5000円、1時間1000円、1月6日から2月28日が1日券3000円で1時間600円です。この冬はコンドミニアムやホテルなど事業者からの代理予約とともに中国語での予約もできるようになりました。駐車場の混雑から町民の利用がしづらくなっているとの指摘を受けて設けられる町民向け無料駐車スペースは デジタル町民証明サービス、くっちゃん D プラスを活用。現地に設置するスマートプレートと呼ばれる機器にタッチすることで利用できます。町は12日午後2時と同じく6時から町役場で利用説明会を行います。問い合わせは観光商工課観光係、電話0136-23-3388へどうぞ。続いては赤井川です。村立赤井川診療所の新しい所長に深田さん59歳が着任しました。内科医として小樽や苫小牧などの病院で長年勤務し、訪問診療や在宅医療にも取り組んできました。村民が安心して地域で暮らせるように努めたいと意欲を新たにしています。この診療所は村内で唯一の医療機関です。28年間勤務した前所長が高齢のため9月で退任。深田さんは10月1日付で着任し、準備期間を経て10月21日から診療を始めました。深田さんは大阪府箕面市出身で、北大医学部、北大大学院修了。血液内科を専門として、小樽市立病院や苫小牧市立病院などを経て、薩村姿医院に16年間勤務しました。訪問診療や在宅医療にも取り組み、患者らに寄り添ってきました。この医院に赤井川村から通う村民から、赤井川に来てくれたら安心との声が寄せられたこともあり、馬場村長からの要請を快諾しました。深田さんは医師を志した時から、最後は地域に骨をうずめようと思っていたと話します。馬場村長は地域の医療提供体制が守られて安心したと胸をなで下ろしました。診療所は看護師、事務職員各1人を含めた3人体制です。平日は深田さんが診療し、月1回は小樽市内の整形外科医が担当します。現在は自宅のある小樽から赤井川に通います。赤井川の自然環境にも魅力を感じており、三人の子供たちが将来独立したら赤井川への移住を考えるということです。続いては今日です。道の駅の開業準備を進める町内のまちづくり会社、友の場が8日午前11時から町障害学習センター大ホールでクリスマスマルシェを行います。町内の菓子店などが軽食やコーヒーなどを提供するほか、ハンドメイド雑貨を販売、午後1時からハンドベルや管楽器の生演奏も行います。入場無料。問い合わせは、友の場、電話0135-67-7867です。続いては岩内です。木田金次郎美術館は、小樽市を除く尻石館内の小中学生を対象にした第30回、ふるさと子ども美術展の出展作品を募集しています。テーマは僕たちのふるさとを描こう。応募作品は B3 版の画用紙に水彩かクレヨンで描きます。締め切りは来年1月24日。郵便番号 045-0003。岩内町万代 51-3。木田金次郎美術館に郵送するか持参します。問い合わせは木田金次郎美術館、電話0135-63-2221へどうぞ。続いては、尻石鉄道今昔、その30回目です。手宮高架桟橋、石炭積み出し小樽港の象徴。今の小樽市手宮に1880年、明治13年、手宮駅が北海道最初の鉄道、官営幌内鉄道の起点として設けられたのは、幌内炭鉱、現在の三笠市、1989年閉山から運ばれてきた石炭を船積みするためで、大規模な積み込み施設、手宮高架桟橋がありました。高架桟橋ができる前、貨車で運ばれてきた石炭は、まず、貯炭場へ降ろされます。そこから、橋家、大船。で、沖止まりしている石炭船へ運ばれていました。積み替えはすべて人手に頼っていた上、 石炭が海へこぼれ落ちることも多く、海が荒れると作業ができません。これらにかかる時間や費用も大きいものがありました。解決策として、石炭車から直接、石炭船へ詰め込める高架桟橋が手宮と室蘭に建設され、能率は2倍から3倍増、所要人員は3分の1から4分の1に減るとされました。手宮高架桟橋は、海上部分の長さだけでも約290メートル、海水面からの高さは約19メートルもある大規模な木造建造物でした。蒸気機関車に押された石炭車は高架桟橋に着くと石炭を下ろします。積み荷が空になった石炭車は1両ずつ切り離され、乗員がブレーキで速度を調整しながら桟橋上の勾配を下り、上り勾配となる桟橋の海側突端で停止、進行方向を逆に変え、自走で手宮駅方面へ戻りました。手宮高架桟橋は1912年、明治45年、3月から使用開始、期待通りの性能を発揮します。しかし、1936年、昭和11年、小樽築港駅にベルトコンベヤーやクレーンなど、当時最新式の設備ができると、高架桟橋は老朽化もあり、使われることも少なくなっていきました。戦時中には荷下ろしが行われた桟橋上部は撤去され、海面に近い平面部だけが残り、雪捨て桟橋として最後のご奉公をしています。しかし、これも大部分が1950年頃撤去され、1965年頃すべて姿を消しました。石炭積み出し港としての小樽港を象徴する施設でもあった高架桟橋。今では桟橋へ向かっていた線路の擁壁が手宮洞窟の近くにあるのが唯一の名残になっています。フリーライター、渡辺慎吾さんで、知るべし鉄道今昔、手宮高架桟橋でした。以上で小樽知るべし版を終わります。